はい、ということで皆さんこんにちは、カラーディスハイスクール和歌です。今回も、2011年3月20日日曜日に行われた和歌高校卒業記念カラーディスハイスクール感謝祭2011の模様をお送りします。それでは早速聞いてもらいましょう。どうぞ。
時刻は11時25分を回りました。ここからも引き続き、メインパーソナリティ私和歌と、そしてつながりますかね、
はい、サブパーソナリティのケクノ太郎で、
はい、お送りします。はい、
はい、
ということで、番組時間残り30分ということで、だいぶ来ましたねっていうことで
そうですね、本当に、
まあ、まあ実質8時間ですけれども、まあまあよくここまで喋ったなと皆様ありがとうございます、ここまで聞いていただいて。はい、あと30分、走り切りたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、ということなんですけれども、まあここではまあ、この度の、3月11日金曜日に発生いたしました、東北地方太平洋沖地震で被災された皆様に対しまして、カラーディスハイスクールおよび、生放送出演者およびスタッフ、より、お見舞い申し上げます。また震災によって亡くなられた方に対しましてはご冥福をお祈りします。この度の震災は東日本を中心に、各地で、大変甚大な被害を受けました。これを受け、この番組を主催するカラーディズハイスクールでは、皆様からの、出演者皆さん、そしてリスナーさんの皆さん、そして今の日本各地の状況を考慮して当初の計画を大幅に変更し、今日このように生放送を実施するという運びになりました。皆様のご支援とご協力に多大なる感謝をいたします。ありがとうございました。はい、というわけで、先ほどたくさんにもね、番組の最初の方に生出演していただいたんですけれども、埼玉 の関東の方でも、震度5ということで、かなり大きい地震だったということで、まあ、僕ら北海道だったので、地震の震度に関してはそれほど大きなものではなく、で津波に関しても太平洋の方はかなり大きな津波が来たんですけれども、我々まあ、僕も確かに海沿いの町ですけれども、まあ、そこまで大きな津波というか津波は来なくてという感じではあったんですけれども、僕自身地震が発生した時はちょうど先週の札幌に行ってる途中 で車の中でラジオとテレビで知ったという感じだったんですけれども、やっぱり札幌の方でも揺れましたかね。
そうですね、ちょっと揺れましたね。本当にちょっとでしたけれどもね。
いや、僕自身も地震っていうのはあんまり経験がないもので、あっても震度3くらいとかっていう感じなんで、震度5ってどれぐらいなんだっていうことで全然頭でも想像が全然つかないところではあるんですけれども、で今回まあタクさんとも先ほど話してはいたんですけれども、地震の被害というよりも津波の方が大きかったんじゃないかっていうところで一緒に話してはいたんですけれども、連日前夜テレビ等で報道される映像を見ると、いやちょっと胸が痛くなるような思いもしておりまして、いや本当に大変なことになったなと思いますね。はい、で僕自身実は先ほどもしかしたら話してたかもしれないんですけれども、もうセンター試験の結果によっては某東北地方にある大学に行ってたかもよっていう話で、全然これは一言じゃないっていう感じで、結果次第ではもしかしたら僕も今回国公立の後期試験の前日だったので、もしかしたら僕も行って被災していたかもしれないと思うと、ちょっとね一言には思えないかなっていうところもありまして、で、まあ、この度カラーディズハイスクールでは、まあ、カラーディズハイスクールというよりはまあ、僕に課してるって言った方が正しいのかもしれませんけれども、募金をすることにしましたということで一応報告しますということで、ポッドキャストの、リスナー数とあとアクセス数を、足して、まあ、その全ての合計を募金しようと思って、すでに、まあ、 我が個人としてはまあ、少ないながらも募金は振り込めさせていただいてるんですけど、カラディスハイスクール我がとしての、まあ、振り込めをこれからしようかなと思っております。3月末までのものを集計しようと思っておりますので、まあ、皆様に特にお金をいただくとかそういうことは一切ないんですけれども、まあ、アクセスすれば、まあ、それだけ僕が募金をするということなんですので、ご理解ご協力をよろしくお願いしますという感じで、ここまで審査に関すること、私個人からは、以上なんですけれども、菊野さんはどうですかね。なんか今回の震災でなんか被災に遭われた方とかいますかね、身近に。
ああ、祖母の知り合いが仙台の方にいるらしく、はい、まあ、僕と直接的なつながりはあまりなくて、まあ、年末年始に、まあ、言うても5年に一度会うか会わないかとかそういうレベルの人なんですけれども、あ、はい、まあ、まあ、とりあえず連絡はついて一応無事ではあったんですけれどもね。
あ、
うん、まあ、はい、そういうことだったりとか、まあ、あと埼玉の方に高校の時の友人が住んでて、それで、
はい、
静岡の方でしたっけね、この前地震があった時。あ、
そうですね、はい、
あの時ちょうど彼とその友達とスカイプやってて、
あ、はい、
でちょうど、あ、揺れた揺れたって言って結構ざわついてたんで、
はい、
まあ、あ、向こうはやっぱり今でも結構
そうです、
そのなんだろう、結構深刻なっていうか、まあ、基本的には東北のことばっかり深刻に挙げられてますけれども、はい、まあ、向こうは当然深刻ですけどね、まあ、なんだろう、実感が湧かないっていうのが北海道に住んでる僕からしたみたら、まあ、
そうですね、
一番に言えるんですよね、うん、うん、まあ、あんまりその自分にできることは何だろうって、できること探しはあんまり僕はするタイプではないんですけれども、まあ、なんだろう、正しい情報を手にしておきたいっていうことですかね。まあ、インターネットって、まあ、情報をよく手に入りますけど、まあ、デマも回りやすいということで、あんまり余計にリツイートしすぎたりとかしないで、まあ、おとなしくしてよっかなっていうところで、僕はずっと、まあ、事件のこと見たり友達と話したりとかはしてましたけど。
そうですね、
うん、
うん、ツイッターの方、まあ、僕もそしてケクノさんもやってはいるんですけれども、
はい、
ツイッターを見ていると結構これデマだろっていうのが結構流れてるんですよね、やっぱりタイムラインを見てると。それを思うと、うん、リツイートの今回のこう、まあ、僕もまあリツイートは基本的に結構してたはしてたんですけれども、まあ、それこそ新聞社のツイッターとかのものをだけを基本的にリツイートしてたんですけれども、結構見てるとやっぱりデマとかあるみたいで、そこでまた混乱が一悶着あったりとかっていうところもあるので、ツイッターの確かに今回震災が発生してから結構情報がいろんなとこからこう飛ぶようになってきて、結構首相官邸からとかも結構公式のツイッターができたりとかっていう動きも結構あるっちゃあるんですけれども、ただその個人で発信するツイートに関しては信憑性がちょっとやっぱりネットっていうところもあるんですけれども、結構疑うところも、まあ、まあそれが本当なのか嘘なのかも全然わからないので、そこら辺はまあ気をつけて、まあ、使うべきだと思うし、物は本当に使いようだと思うので、それこそネットっていい部分もあるだろうし、それこそ悪い部分も出てくるだろうし、うん、本当に機械って使い物だなということを改めて感じたのが今回のあれですかね、ツイッターをちょっとずっと見てて思ったことですかね、僕個人的には、うん、
うん、
なんかね、あと、あ、そうですね、先ほど僕が話すとか言って結局もうこの時間になったので今ここで話すと、僕自身も震災ってというか災害というかにあったことってそう多くないし、まあ別にそう多く会いたいとも思わないし、うん、できる限り減災っていうか災害には合わない、うん、っていうね、日常を送りたいですけれども、やはりまあ地球は生きてますからね、自然災害には全然勝てないということで、人間はそこでまあ無力なんですけれども、で私自身災害にまあ遭ったことっていうか、まあ記憶に残っている範囲では大きいもので言えば一つありまして、 中学校2年生の時だったかな、台風で何ですか、浄水、下水の、配管が壊れてしまいまして、で1週間ぐらい断水っていうことがあったんです。実は僕もで、それは前住んでた家のところであったんですけれども、そこでまあ1週間水がないってどうよっていう感じで、まずトイレが一番困りますということで、トイレが流せない、どうしようって、お風呂も入れないっていうことで、当時は僕温泉があったので、温泉は地下水から出ているので、そこは動いてたので温泉にまあ行ってって、もそこでも だいぶ混雑はしていたんですけれどもってこともあったりとか、あと一番困ったのはやっぱり食事ですかね。ご飯も炊けないし、まず食器も洗えないし、ってところで、今回計画停電とかも実施されているんですけれども、電気もまあ確かになくなったら困るもの、ベスト3には入るかなと思うんですよね。生きていく上で今現代ね、先ほどたくさんも言ってましたけども、パソコン使えないって言ったらもうかなり僕にして、まあ、あまり重要度は 高いものではないと思うんですけれども、パソコン使えないって結構大きい部分もやっぱり出てくると思いますし、それこそ会社勤めしてる人なんてパソコンないともう仕事なんかやっていけないっていう人もいるでしょうから、まあ、電気も確かになくなったら困るものではあるんですけれども、まあ、何よりなくなって困ったのは水でしたね。給食も本当にパンと牛乳しか出なかったっていう衝撃の給食メニューが1週間続いて、毎日アンパンでしたね。毎日アンパン食べるとさすがに飽きてくるっていうところもあるんですけど、ただ水が使えない以上文句は言えないなってことで、無事1週間後に復旧した時には本当に水ってありがたいなっていうことを感じたんですけれどもね、まあそんなこともあったので、災害ってまあ防災って言って防ぐことってできる部分は確かにあるっちゃあると思うんですけれども、ただ起きてしまってはまあどうしようもないというか、起きてから分かる問題が結構今回のように、まあ、原発とかもそうですけれどもあるので、まあ、それは今後慎重に踏まえていかなきゃいけないし、僕も新居に行きますけれども、改めて懐中電灯とか、防災用具もちょっと揃えようかなと思っている次第です。なんか札幌の方でもなんか震災が起きそうだみたいな話を聞きますよねということで、
そうですね、まあ、どこまで本当かわからないですけど、
そうですよね本当に、ただどこまであれなのかなっていうところで、ただできる準備はしていこうかなというふうに今回の震災で改めて思ったのは、わかそんなところですかね。まあ、とにもかくにもまあ、いろいろ原発の問題とか、あとはもう本当に津波で流されて家とかっていうところで、いろいろ多分問題はたくさん出てくるんじゃないかと思うんですけれども、できる限り僕は、まあ、何らかの形で 僕ごときがもう一応学生なんで、どこまでできるかってわからないで、まあ、多分ねそんな 何十億円とか別に我がそんなにね大富豪ではないので、持ってるわけじゃないのでそこまでは協力できませんけれども、うちの高校もなんか募金始めたみたいなんで、どっかの部活でちょっと募金をしてこようかなとも思います。はい、僕ポッドキャスターなんで情報をこうやって発信することはできるので、またそれもっていうことで、何ができるか本当に分かりませんけども、であと、まあ、この後スマイリングを流すんですけれども、歌の力って結構心の支えになる部分があるかなって、別にこれ震災に限ったことじゃなくて、いろんな場面でそういう歌の力を、まあ、僕はね僕は信じているので、そんなところで歌なんかでもね支えられればいいかなと僕は思っております。ということで、まあ、以上ここまで震災にから思うことということでお送りしました。はい、ということで、まあ、間もなくエンディングなんですけど、とりあえず一旦ここの枠は終わろうかなと思います。ここまで、メインパーソナリティ和歌と、
サブパーソナリティの菊野太郎で
お送りして ております。引き続き番組は、はい、このまま続きますけれども、ここで震災関連のニュースをお伝えする時間がやってきたようなので、お伝えをしようかなと思います。皆さん、ちょっと若少々お待ちください。準備ができるまで、すいません、1分ぐらい話をつないでいただければと思います。すいません。
はい、まあ歌の力って大きいという話が先ほどありましたけれども、まあなんだかんだでまあ元気が出るものですよね。まあいろんな場面で、まあ結局若さんがおっしゃってたことと全く同じですけども、まあ卒業式とか、まあそういう場面でもなんか歌を歌うとさらになぜか泣けてくるみたいな、そういうことですよね。まあそういう意味で、まあなんだろう、まあ歌がうまいとか下手だとかそういうことよりも、まあなんかこう聞いてて自分が歌ってる人もそして聞いてる人も気持ちよくなれるものって、やっぱりいいなっていう風な気はしております。で、まあ僕は作曲やってますから、そういう曲をまあこの生きてる間に1曲でも作れたらいいのかなって思います。まあ生涯で本当にいい曲なんてね、みんな最低でも1曲は作れるもんなんじゃないのかなって思って、まあ、僕はまだまだねペーペーですけど、まあ、そういうつもりで作曲やってたりいろんな曲を聴いてたりとかしてますよ。まあそんな感じなんですけれどもね、あんまりまあそんな感じですけれども、まあ先ほどね、まあその震災の話もありましたけれども、うん、まあね、正しい情報をっていうところですよね。うん、なんか結局でもどれが正しいのかって本当に分からなくなってきたりとか、いろんな掲示板とかブログとか見て誰がどういうふうに思っているのかとか、そういうのを知ってみるのもまあ別にいいのかなっていう気はしてます。まあそれを鵜呑みにする、まあ鵜呑みにしないようにしようと思っても、まあついついねそれを信じ込んでしまったりもするんで、まあその辺難しいですけどね。という感じですが、はい、
はい、戻ってきました。
あ、大丈夫ですか。
はい、はい、それでは
というわけで今回はここまでです。また次回この続きをお送りします。それでは、ここまでお送りしたのはカラーデザインハイスクール若でした。それではまた次回までお元気で、さよなら。